まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto。 皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。お気づきかもしれませんけども、いつもと BGM が変わっています。本日のゲスト、伊藤孝子さん、
はい、
の、CD アルバムから、BGM をずっと流させていただきます。静かな曲ですのでいつもと雰囲気が違いますが、送り火というそうです。後で、この曲をもう一回音量をアップして流します。はい、それでは、皆様こんにちは。再度まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見ました京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。いつものようにお相手はまちづくりちょびっと推進室室長絹川がお送りいたします。そして今日の番組タイトル、あげます元気ってご存知ですか？それからなんで歌とまちづくりが関係あるねん、その心はと題してお送りいたします。それでは伊藤孝子さん、本日のゲスト、うちの番組にはたまに女性がお見えになるんですが、1割5分ぐらいの確率で今まで40人ぐらいのゲストの中で女性が来られてます。では伊藤さんをご紹介いたします。はい、伊藤さん、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
伊藤さんはバックに流れてますように、歌手、はい、歌い手さんとお呼びしたらいいんでしょうか？
はい、そうです。はい、
そうですね、どんなジャンルがお得意ですか？
もともとはシャンソンとかカンツォーネというのから始まったんですけれども、はい、紆余曲折を得まして、今は自分で曲を作って、それを歌っているのが、オリジナル曲が中心になっています
。じゃあさっき見せていただいた CD、
はい、あれはもうほとんどがオリジナル曲です。
じゃあ、はい、僕音楽のことはあんまり詳しくないですけど、自作自演の方？
そうです。はい、はい、
そうなんです。伊藤さんの曲、静かですので少し真面目な等になりますけれども、あげます元気、
はい、
まちづくりには元気をあげる、
はい、
元気をつなぐ、うん、人をつなぐことがすごく大切、
うん、そうですね、
で、私は思ってますし、この間初めてお会いした時に、はい、事前の打ち合わせをした時に、
はい、
どうもその点では意見がすごく近かった、
はいはい、
ということで、はい、伊藤さんのプロフィールをもう少し詳しく紹介させてください。
はい、
どういうふうにご紹介しましょう？
歌自体はもう、はい、今21年になるんですけれども、はい、今日は歌手というのともう一つの顔の方でお呼びいただきましたので、
はい、
そちらの方のお話を中心にさせていただいた方がいいんだろうと思うんですけれども、
はい、
NPO 法人ドリームトイという、白血病の患者さんやご家族の方を支援する会を、主催をしております。うちの、
いろんなジャンルの自作自演のシンガーソングライター、
はい、
パフォーマーであるとともに、NPO 法人を率いておられます。
はい、
でいかにして、
はい、
伊藤孝子さんが皆さんに元気を伝える活動をされているのか、
はい、
少し教えてください。
はい、最初はね、きっかけは、
はい、
13年前になるんですけども、
はい、
私主人が慢性骨髄性白血病という病気になってまして、
はい、
で私の主人はもう分かった時点でもすでに治る見込みがもう全くないというふうに、
はい、
言われまして、でもう早かったら半年 長くても15年以内でしょうということをまず最初にお茶さんに言われまして、でそれから
すごくあれですね、短い時と長い時と半年から15年ってすごく長い期間あるんですね、本当にわからないもんなんですね、
はい、そうですね、あの血液の病気っていうのは非常に長い付き合いというか、それだけやはり苦しみも長いんですね、その精神的な面での負担というのも非常に長い病気でして、はい、で私ところは分かってから3年で、亡くなったんですが、はい、残りの半年、亡くなる前の半年前から入院というのをしまして、はい、でそれは治すための入院ではなくて亡くなるための入院をしたんです、はい、だからいかにその潔く死ぬかみたいな、はい、そういうような
よく存じ上げませんが、はい、ホスピスという言葉がありますが、はい、最後はホスピスに入院されてたんですか？
いや、ホスピスではなく普通の病院だったもんですから、はい、結局ねホスピスみたいな精神的な面でのケアというのがないんですよ、やっぱり、
はい、
全く、
はい、
それで その毎日のようにこう誰かが亡くなって、
はい、
で亡くなられた方がストレッチャーに乗せられて運ばれていく音が廊下にいつもこう響くというような、
はい、
そういうところで半年間過ごしたものですから、
はい、
亡くなってからなんですけども、どうしてその音楽を使って励ましてあげることをしなかったんだろうということがもうすごく後悔をしまして。
なるほど、
はい、
そっか。
でもやっぱりそういう経験をしてますので、
はい、
よくわかるんですね、ご家族の方の気持ちっていうのもすごくよくわかりますし、
実は伊藤さんとお会いして、
はい、
活動のこととかを教えていただいた時に、
はい、
なぜゲストに来ていただこうかって思ったかなんですけど、
はい、
私自身は身内って言いますか、直接のね、
はい、
連れ合いをそういう辛い病気で亡くしたことはないんですけれども、
はい、
親戚といいますか近しいいとこ、
はい、
それから小学校中学校高校の同級生の中でそれぞれ、若くして未亡人になった人が一人ずついるんです、
はい、
で偶然ねその同級生の方が伊藤さんと同じ職業なんです、
はい、
で、彼女が歌う、
はい、
伊藤さんのような形でその NPO を率いてっていうんじゃないんですけど、
はい、
なんかそれとすごくダブりまして、
はい、
あるいはいとこの顔をその、いとこの旦那ですよね、
はい、
40そこそこ、
はい、
これもちっちゃい、
はい、
そういうところでそのごく最近そういう事例といいますか自分の身内に近いところでねありましたので、
はい、
何なんだと、何で自分はこんな人と話してるんだと実はびっくりしたんですよね、
はい、
すいません邪魔をしちゃった。でもすごくその辺がなんか、ホスピスでもご主人に対しては歌で、
はい、
元気を差し上げることはできなかったけど、今はいろんなとこで、
はい、
ここにも薬師山病院、
はい、これはもう
完全、
はい、ホスピスなんですけれどもね、病院のロビーで最初、その長期で入院されている方に元気になっていただきたいという思いから、病院ロビーコンサートは始まったんです、
はい、
で私のところは白血病という病気でしたので、よりその白血病の患者さんによりダイレクトな形でのなんかご支援はできないものだろうかということからですね、私のところは、白血病の治療というのは今骨髄バンクというのは皆さんよくご存知だと思うんですが、
はい、
うちは再対血バンクというのを応援しておりまして、
はい、
でどうしてその再対血バンクを応援するようになったかといいますと、再対血というのはお母さんと赤ちゃんが出産されるときにつながっている捨てられてしまう部分のへその緒なんですが、
はい、
あそこの部分に造血管細胞というもう非常に血液を作る時のもう元になる細胞がもうすごくたくさん含まれているんですね、
はい、
でその部分に針を刺しまして、でその採取をするという、もう誰も痛くも痒くももうお母さんも赤ちゃんも全くノーリスクの上に、一つ 命を誕生させるときにもう一つの命を救うことができるという、こういうあの治療法があるというのを聞きまして、うん、もうこれは素晴らしいことだと、でこれをやっぱり応援しようということで、うちのあのドリームトイというのはこの再対決バンクの啓蒙活動と、あとまあ寄付っていうのをまあするために、はい、コンサートというのを年に一度大きいのをしてまして、はい、まあ、今年もそれに向けて、頑張っているというような状態なんです。
ここに、手元にドリームトイの過去の活動っていうペーパーがあるんですけど、
はいはい、
平成10年6月に設立されまして、9月には東仁会病院コンサート、11月には第1回のあげます元気コンサート、西陣の北座でなさってるんですね。
はい、じゃあここはね、はい、北座っていう場所自体が小学校のなんか講堂のようなところでして、はい、実際はその西陣北座として何かをしてらっしゃるとかっていう場所ではどうもないみたいなんですが、うん、まあ、ちょっと、持ち主の方のご厚意でお借りできたというような場所なんです、
オーナーの方の顔が浮かんでまいります。
あ、ご存知ですか。本当に寒い時だったんで、はい、お客様にはカイロをお配りしたのを覚えてます。
北沢を運営されてる方って確かお菓子、
私ちょっと直接は、はい、はい、
あの辺がやっぱりすごいですね、京都の方は。そういうことにさらっと
そうですね、
ご協力なさいます。
はい、なんであの辺は若手の芸術家がたくさん住んでますので、はい、みんなが協力してくれました、
はい、
舞台美術関係も若手の、芸術家の方がいろんなことを提案してくださいまして、
はい、
ステージらしくして作り上げてくださって、
あ、
皆さんにはカイロをお配りして、ストーブも石油ストーブを一つ大きい目のを借りてきて、もうみんな震えながらやったというコンサートなんですが、
それが第1回。
そうです。
で第2回は平成11年の10月、
はい、
ちょっと前に行きました。で高織病院コンサートを12年の1月に経て、また、12月にあげます元気コンサート第3回、これは国際交流会館、
そうです、
ね、京都市ですね、
はい
はい、でたったったっと来て、今年が第7回。
そうです、大きいコンサートは7回目ですね、
はいはい、これだけその10年からもう平成10年からもう今年に10年経ってるじゃないですか、
はい、
続けることって難しいですよね。
ね、皆さんそういうふうにおっしゃるんですけども、うん、私やっぱりね、その自分が13年前にね、うん、思いをしているじゃないですか、うん、でその思いをこう今でももう本当昨日のことのように覚えてるんですよ、うん、だからそれを思うとなんか、あ、もうしんどいからやめたっていうふうに、そう簡単に投げ出していいようなことじゃない気がするんです。やっぱり今でも同じように誰にも相談できずに、ただその死ぬのだけを待ってるっていうような方ってやっぱりいらっしゃるし、もう言葉でどうすることもできない、こう励ますっていうおこがましいことっていうのはちょっと言えないんですけども、なんかこういう活動をしている人がいるんだよということだけでもすごくこう心の支えになる部分っていうのがあると思うので、そう思うとまあ、細々ともうすごく地道にやってる活動ですので、はい、まあ、10年続けてこられたっていう感じですね、はい、
じゃあそれでは BGM のボリュームで聞いてるのがなんかもったいなくなってきましたんで、
はい、
ここで1曲といいますか、おくるびボリュームアップしてお聞きください。伊藤孝子さん、
つなげてゆけば大きな夢につながることをあなたは教えてくれました。みんなの愛を一つ一つ拾ってゆけば大きな愛につながることをあなたをなくして知りました。言葉を頼りに自分の夢に向かって行きます。今年の大文字の送り火にあなたに報告してみます。
ありがとうございました。予定より長く聞いちゃいました。大文字の送り火に報告というあのご主人の話実はちょっと聞いたんですけど、
はい、
あのすごくどうですかね、最後まで毅然とって言いますか、
はい、
あのなさってたと、
はい、
それが逆になんか記憶に残ったっていう話をちらっと聞かせていただきましたですけども、はい、なかなかこぶ自然とした方だったようでございます。さて、この今年のですね、
はい、
2008年第7回あげます元気、私たちは再対決バンクを支援します。これですが、
はい、
12月8日土曜日、
6日です。
あ、ごめんなさい、はい、失礼しました。もう一回言い直します。12月の6日土曜日、
はい、
開演18時、
はい、
ただのコンサートじゃなそうですね。
そうなんです。
第1部に、
はい、畑山院長というあの足立病院っていう産婦人科の、病院があるんですが、
ラジオカフェから近いですね。
はい、足立病院の畑山院長がですね、
はい、
再対決というものを、産婦人科のお医者様の立場から、まあ、採取されてますのでね、
はい、
そういったお立場から一つの命の誕生の時にそのもう一つの命を誕生させるべくお手伝いをされていらっしゃるお話をねして、いただいて、それからコンサートという形にさせていただいております。
はい、京都府立府民ホールアルティ、
はい、
烏丸通り一条下がる辰前町、金剛能楽堂のすぐ南、
そうです、京都御所の西ですね、はい
はい、実は私そのそばに住んでます。
はい、
そして前売りが3500円であります。で、出演される方も伊藤拓子さんだけじゃなくて音楽詳しい人だったら、京都の音楽やってる人だったらちょっと、この方が出られるのかなみたいな、
ご存知だと思います。お一人は東京から小金井治さんという、この方はアジアンジプシーというふうに言われてらっしゃる方なんですけれども、もう非常に素晴らしいギターの弾き語りをされる方で、もうすごい追っかけのファンがいっぱいいらっしゃるという方でして、
はい、
この日は長野から、はい、お越しになりますね。営業で長野に行ってらっしゃって、はい、そこから来られます。 そしてもう一人がですね、この方はあのシャンソン界のもう若手のホープと言われています、渋谷文太郎くんという、もう非常に、身長の高いイケメンの、彼が来てくれます。お二人とも非常に素晴らしく素敵な方ですので、はいはい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
アルティっていいサイズですね、はい、
そうですね。
あのさっきね同級生であの歌手がいるって言ったじゃないですか、はい、私の同級生ですから、まあ、いい年ですけど、
はい、
彼女のコンサート気に入ったのはアルティでした。
あ、そうですか、まあそう、クラシックの方でしたね。
そうです、まあいろいろジャンル広いですけど、はい、柱本めぐみさんって、
はい、
その時は柱本さんの旦那も元気だったんですよ。うん、いろんな思い出とオーバーラップしてしまって目がうるうるしておりますが、そうなんです、あげます元気、これにもしお時間が許せば足立先生、あの足立病院の畑山院長先生、
はい、
のお話を聞きがてら伊藤さんたちのお声を聞きにお運びください。
はい、
本当に分かりやすい場所ですし、それとそろそろ謎解きをしないといけませんね。
はい、
まちづくりちょびっと進出が、推進室がなんであげます元気歌やねんと、
はい
ね、
はい、
僕は実はこの番組でも何回かゲストに来ていただいて、町の縁側ネットワーク構想というのを個人的に、
はい、
応援してます。
はい、
その居場所を作って昔の縁側のように開放しているおばちゃんたちが、うん、数多く生まれています。で京都だけじゃなくて全国に、はい、でその中に私の尊敬してますのは仏教大学の丹羽邦子先生、
はい、
67歳、それから水瀬文子さん、この方は京都市の保健婦さんの OB っていう OG です、
はいはい、
それぞれご自身の お家を、
はい、
地域の人に開放して本当にいろんな人が立ち寄る場所を提供されています。はい、で行政でいろんな補助だとかの絡みでやると、障害者は障害者だけ、子育ては子育てだけ、それからどういうんだろう、渡航拒否の子供はそれだけ、なんかその、精神障害の人はそれだけ、予算が縦割りだからみんなそうなるんだけど、その おばちゃんたちは、おばあちゃんたちは全部任しとかいうような人なんで、誰が来てもいいよ、
はい、
来るものを拒まず去るものを追わず、
はい、
で僕今そういう町の縁側があちこちで小さいところですけど、
はい、
京都の中でも生まれてますので、
はい、
伊藤さんが大きなイベントのね、こういうあげます元気コンサートの合間に、
はい、
その京都中のあるいは近隣県の町の縁側でそうやって暗夜して、
はい、
送り火なんかをこうチラチラって歌ってる姿をイメージしてしまいました。
はい、
でやっぱりこうやってラジオは言葉の世界ですけど、はい、映像よりも言葉は音は伝わるし、
はい、
ひょっとしたらこうやっておしゃべりすることよりもさらに歌は伝わりやすいのかもしれない、
はい
はい、でいろいろこのまちづくりチョビット推進室も4年を超えまして、
はい、
たくさんのゲストの方にお越しいただいたんですけども、はい、それぞれに共通するのってやっぱり元気な人多いんですよね、
はい、
それとちょっとだけおせっかい、
はい、そうですね、
そして、人と人とつないでいくことを諦めてない、
はい、
それと座ってるうちになんか知らんけれども京都がもっと住みやすい、
はい、
住み続けられるいいところになるといいのにねっていうのも、
はい、
口にしないけど諦めてないみたいなところがあるんですよね、
はいはい、
で、あ、そうだと、これ伊藤さんもそうやというふうに、
はい、
なんとなく、
はい、
思いました、
はい、もちろんそうです。
だから謎解きは、
はい、
すみません失礼、謎解きは、
はい、
そうなんです、
はい、
ひょっとしたら、京都の人と人をつないで
い
くことで街が元気になるのであれば、
はい、
伊藤さんが歌うことでつながれる人が、
はい、
そうですよね、
そうです、
再対決、
はい、
でつながれる人、
はい、
いるかもしれない、
はい、
で 大文字の送り火のこういう歌をあちこちで歌われたり、いろんな歌を歌われたりすることで、また輪が、
はい、
人の輪ができるかもしれないな、はい、なんとなくその僕らのちっちゃい時って そういう関係をちょっとずつ切ることを覚えた、
はい、
あの縁側なんて無駄だから壊しましょうとか、はい、マンションの方が気持ちいいよねとか、うん、気楽だわねとか、うん、だから僕はその伊藤さんに期待するのは、あの歌の分野で縁側シンガーになっていただきたい、はい、
頑張ります、
はいはい、そんな風に思います、
はい、
まとめになったかな。
でも本来音楽ってそういうことに使うべきものだと思うんですよ、
はい、
うん、
そのどうですかね、そのマニアのもの、本当に音楽に詳しい人だけのものじゃなくて、
じゃないと思いますね。
あのどうですかね、これはね、同志社大学の渡辺先生っていう工学部の先生に教えていただいた言葉なんですけど、
はい、
考えることを考えた人って実はあんまりいないんだと、うん、なんで工学部の教授がこんなこと言うのかなって思ったんですけど、みんなその受験勉強だとかいろんな本読んだりして、
うん、
テキストベース、
うん、
文字で考えてるだろうと、
うん、
で文字で考えてる間は人とはつながれないんだ、
うん、
で見事に感化されたんですよね、
うん、
何ですかそれという感じでびっくりしたんですけどね、あの言葉で文字で考えてる間は本当に上っ側の5センチぐらいのところしか掘れないんだそうです、
うん、
でも考えて考えて考えてると、体の感覚だとか耳の感覚だとか、うん、お腹の中にストンと落ちるレベルまで苦しいけどいくと、うんうん、そういうふうに掘った時に言葉があんまり、テキストベースの考え方じゃなくて感じ方、
うん、
やると分野が違っても、自分は工学系で、自然科学だけど、町づくりであろうが宗教であろうが音楽であろうが、どんな分野の人ともそれで手がつなげることに気がついた、
うん、
それを今研究してるっておっしゃった、同志社大学の先生が渡辺先生とおられるんですけど、
はい、
伊藤さん、高子さんと話してて、そういうことをエピソードを思い出しましたね、
はい、
さあ、これで本当はいつもはね、まとめに入っていつものエンディングの音楽なんですよ。だけど、
はい、
すみません、打ち合わせと違うけど、エンジニアのお嬢さん、さっきの送り火もう一回流してもらえませんか。
ありがとうございます。
これを少しボリュームアップして時間までお聞きいただいて終わりたい。
ありがとうございます。
そして最後にもう一回告知をさせていただきます。再対決バンク支援、2008年第7回あげます元気コンサート、これの主催といいますか、押されてます NPO 法人ドリームトイ、伊藤さんに来ていただきました、はい、伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、ちょっと混乱しました。